たいと思います。ルカの福音書15章の1節から7節までです。それではお読みいたします。さて、主税に罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょう。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99匹の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。ここまででございます。このところから、迷子の羊と羊飼いという現代で鴨志田牧師に語っていただきましょう。よろしくお願いします。
先ほど絵本を読んでいただきました。羊飼いがいなくなった羊を見つけに行った話です。ちょうど今日の聖書の物語を絵本にしたものです。ただ今日の聖書と絵本と一つだけ大きく違っているところがあります。それは4節なんですが、4節にこう書いてあります。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうち1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。何が違うのかと言いますと、さっきの絵本は99匹の羊をこう柵の中に入れて、それで眠っていなさいよと言って探しに行ったわけです。ところが聖書を読むと、99匹を野原に残しておいたと書いてあるんです。いなくなっていた1匹の羊を見つけに行くために、野原に99匹残しておいたらどうなるのか、ちょっとびっくりするような話です。実はこの他の聖書の翻訳も見てみると、99匹を荒野に放っておいてというふうに訳してあるのがあって、放っておかれているわけです。羊で考えるとちょっとイメージはしにくいので、今日はたくさん子供たちがいますが、子供が100匹おりました。100匹は失礼です。子供が100人おりました。一人、うちの娘がいなくなりました。羊飼いじゃないですね、幼稚園の先生がでもいいんですが、探しに行きます。一人を探しに行っている間、99人の子供にここに残っておいてねと言って探しに行くと、戻ってきた時にどうなるか、果たしてそこに何人残っていてくれるのかという、そういうことなわけです。それはちょっと大変だなと思うわけです。今年の夏休みに面白い本を見つけました。羊飼いの暮らしという、この本です。このご存知の方も多いと思いますが、この2017年、イギリスの湖水地方と言われる、とても美しい、こういう景色のところなんですが、世界遺産になりました。 まあ、それでテレビなんかでもですね、この湖水地方の特集がよく組まれております。まあ、それでこう脚光を浴びるようになったのが、あのピーター・ラビットの作者の、ビクトリア・ポターというあの作家がいますけども、この人が絵本の売り上げでこの湖水地方の土地をこう買ってですね、この、まあ、そのところを保護した、まあ、それでこう美しい自然がたくさん残っているというようなことが、この、まあ、いろんな番組でもこう紹介されています。こうそれで、まあ、今どんどん人がですね観光地になったので、たくさんの人がこのイギリスの湖水地方というところに観光に出かけるんだそうです。でそういう中でこの旅行者がたまに来て、まあ、数日間その湖水地方に泊まりながらこう観光名所を見て回る、まあ、いわゆるこう美しい街としてのこう丘陵地帯のですね、こう美しいところのこう景色と実際にそこで住んでいる人たちとの大変さというのはこう随分ギャップがあるわけです。でこの本はこの土地にも先祖代々長くから暮らしているこう羊飼いが実際にこの土地の生活がどういうものなのかという、この土地での生活の、まあ、四季をこう綴ったものです。まあ、どれほど過酷なのかということが紹介されています。で私はこの本を読んで初めて知ったんですが、このイギリスの湖水地方の羊の毛は飼ってもですね、あまり価値がないんだそうです。自分で羊の毛を刈らないで他の人に羊用の毛を飼ってくれるように依頼をすると、1頭あたりの毛刈りの料金が180円するんだそうです。でところがそうやって飼って羊の毛を売ると、売ったお金が70円なんだそうです。だから羊の毛を刈れば刈るほど赤字になるというですね、じゃあなんで飼ってるのかということになるわけですが、まあ、ほとんどこの食用にするんだそうですけども、この非常にこう自然の厳しいところなので、この土地の羊はこうウールとして売れるような、その穏やかな土地で暮らしている羊のような羊はここでは生きていけないんだそうです。だからもう本当にこうゴワゴワした剛毛のですね、そういう羊、こうほとんどこう売っても価値もないような、まあ、そういう羊をたくさん買って、まあ、お肉にして売るというのがこの羊飼いの仕事なんだそうです。で中でもこう私がこの本を読んで大変興味深く思ったのは、この毛刈りをするために羊飼いがこう羊を集めてくる場面が書かれているんです。でこう見てる、読んでるとワクワクしてくるんですが、このその地域一帯の羊飼いが全員招集されまして、まるでこう軍隊かのようにですね、お前はこのポジション、お前はこのポジションと一人ずつポジションを決めていって、それでこうみんな四輪バギーに乗ってですね、こう犬を連れて一斉にこううわーっとこう集めるんだそうです。もうそれはなんかこう非常に緻密な作戦と戦略と、で誰がどういう犬を持っているのかというのでこう決まるんだそうですけども、こう一匹も残さないで全部こう集めてくるっていうのがどれほど大変なのかという、まあ、そういうところをこうワクワクしながら読みます。こう読んでいると、こう一匹も残さずにちゃんと集めてくるんだそうで、この、まあ、その技術は大したもんだと思うわけです。でそうするとこう迷い出る羊というのはほとんどいないようなこう気がしてくるわけです。まあ、けれども、まあ、この本の中にこう迷い出る羊のことが、まあ、最後の方に出てくるんですが、大体いなくなってしまうのは生まれたばかりの子羊なんだそうです。で2頭以上いなくなっているケースというのはほとんど何か事故が起こった場合ですね。その動物に襲われたか、羊泥棒が来て盗んでいったか、1匹だけいないという場合はほとんどもう最悪の事態を想定するんだそうです。その羊がどこかでぬかるみにはまったか、崖に落ちたか、川に流されたか、 まあ、そういうのを想像しながらこう羊飼いはこう探しに行くんだそうですけれども、もう本の中にも書かれているんですが、子羊を一頭失うことは羊飼いにとってそれほど辛いことはない、まあ、そういうふうに書いてありました。でまたこう羊飼いの仕事の掟三箇条というのがあるんだそうですけど、その三箇条はこういうものだそうです。1、自分自身のためでなく羊と土地のために働くこと。2、常に勝つことはできないと自覚すること。3、黙々と働くこと。それが羊飼いの心得なんだそうです。でこういうのを読んでいますと、まあ、現代の羊飼いと聖書の時代の羊飼いというのは随分仕事が違ったんだなというのようなことをこう想像するわけです。昔の時代はもっと大変だったに違いないわけです。四輪バギーなんていうのもありませんし、あるいはひょっとするとこの牧羊犬というのもいたかどうかこうよくわからないわけですけども、いなかったかもしれません。有刺鉄線を張り巡らせて電気を流して羊がそこから越えないようにというような、そういう技術もありません。まあ、けれども変わらないのは、羊飼いは羊のために働く、それは今も昔も変わっていないんだということを改めて考えさせられます。それはやはり羊飼いが羊のことをとても可愛がりながら、本当に羊を大切に思って一生懸命こう守るからだと思うわけです。私たちがドイツに住んでいた時に、羊飼いではないんですが牛を飼っている友人がいました。彼の名前をボルフガングと言います。もう名前のイメージの通りの人なんですが、もう本当に顎ひげをこう豊かに蓄えてこう筋骨たくましい人です。でこのボルフガングはいつも教会の子どもの集会の担当をしているんですが、平日彼が子どもの集会をやるときにほとんど怒鳴っているというか、子供を叱っている、もう彼が怒ると子供たちはみんな静かになるというですね、こうそういう人です。で彼はよくこう私たち夫婦をこの家に呼んでくれたので、よく彼の家に遊びに行ったんですが、この、まあ、犬も当時飼っていましたので犬と一緒にこう行くんですけども、そうするとボルフガングについて行ってこう羊犬がこう納屋にこう入って行ってしまいます。でそうするとこのボルフガングはもう牛一頭一頭、まあ、大体30頭ぐらい牛を飼っていたんですけれども、こう本当に教会では聞いたことのないような、こうまるで恋人にでも語りかけるようなですね、優しい呼び方で牛に一頭一頭こう名前を呼びかけながら、こう元気にしてたかと言いながらこう撫でてやるわけです。まあ、本当にその彼の姿を見るとこうびっくりするんですけども、あ、彼にもこんな優しい面があったのかと思うんですが、まあ、きっとこう羊飼いも同じように一頭一頭、それこそさっきの絵本のように名前を呼びながら本当に大切に育てるんだと思います。そういうこの羊飼いのイメージをこの聖書の物語はこう私たちに伝えてくれます。神様という方はまさにそういう羊飼いのように一人一人の名前を呼んで、そのもののために一生懸命になって探してくれる。で群れから迷い出た羊を必死に探しに行く、まあ、そういう羊飼いの物語というのはこの聖書の時代も、まあ、今の私たちもそうですけども非常にイメージしやすいわけです。迷い出る羊というのは大抵こう餌を食べることに夢中になって、そして気がつくとぬかるみにはまっているか、やぶにはまるか、どこかに落ちてしまうか、そういうことになります。それが、そしてその羊を一生懸命探しに行くというのが羊飼いです。それはまるで神様と私たちとの関係がそれに似ているんだということを主イエスはここでお話になっておられます。教会でノーバディーズパーフェクトという子育ての支援のプログラムがあります。 完璧な人はいない。親として完璧な親はいないんだからと言われると慰められます。でも自分の子供が完璧ではないと言われるとちょっと引っかかるところがあります。きっと私だけでなくて親御さんの皆さんはそうだと思うんですが、子供が自分の思う通りにやってくれないとき、それが何日も何日も続いていくとき、腹を立てるんだと思うんです。99匹、100匹持っている羊飼いが迷い出た1匹の羊を一生懸命探しに行く。探しに行って戻ってきたらまた違う羊がいなくなっている。またそれを探して取りに行ったらまたさっきのやつがいなくなっている。そんなことを繰り返していたらもう途中でブチ切れてしまってですね、いい加減にしろよと言いたくなるのが親心なんだと思うんです。皆さんはそうではないかもしれませんけども、私ならそう、こう怒ってしまうと思います。何度も何度も失敗して道を踏み外して、なんで何回言ってもわからないんだと言いたくなるのがこう私たちだと思うんですが、この羊飼いはそうではないわけです。それこそ柵を作っておいて、柵の中に放り込んでおいて探しに行くっていうんなら話はよくわかるわけですけれども、この羊飼いは柵の中に入れないわけです。そしてとことこと出かけていく羊を何度も探しに行ってはまた連れ戻す、そういう羊飼いの姿を聖書は物語っています。非常に愛にあふれた神様のイメージがそこにあるのだと思います。しかも今日の聖書の箇所の最後のところではこういうふうに書いてあります。あなた方に言いますが、それと同じように一人の人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。まあ、詳しい解説をするつもりはありませんけども、一つのことだけお話をしたいと思います。このいなくなってしまった一匹の羊という話は、この聖書の結論は悔い改めというテーマだというんです。悔い改めるという言葉のイメージは、悪いことをして自分が悪いことをしたので反省して、もうそれは二度とやりませんと言って言い表すことです。羊が迷い出たのであれば、羊飼いが叱って、そしてもう二度と群れから外れるようなことはいたしませんからと言って戻ってくる、それがこう悔い改めというイメージですけども、この羊飼いの物語では羊は悔い改めていないんです。しかもまた抜け出すことのできるチャンスがある。この迷い出た羊はかわいそうというイメージが一方ではあるわけですけど、考えようによるとですね、そんなにかわいそうでもなくて楽しいのかもしれないわけです。枠の中に入りたくなくて、俺は自由に生きるんだと言ってですね、こう餌を求めていく羊はそんなにかわいそうではないかもしれません。こう私たちはこうキリスト教会というふうに聞くとイメージとしてですね、ちゃんと枠があって、あれはやらない、これはやらない、こういう決まり事の中にちゃんと収まっているのがクリスチャンだというイメージを持つわけです。けれども聖書はクリスチャン、教会っていうのはそういう場所じゃないということなんです。この枠の中に入ってお利口さんにしていられる人がクリスチャンっていうんじゃなくて、枠はなくて羊飼いがただおられて、まさに自由に好きなようにすることができて、駆けずり回っているのはただ羊飼いを一人、あるいは神様を一人、その神様のもとにいられる、それが教会なんだという ことなんです。悪いことをしたら反省して、自分の生き方を一大決心で改めて、そして正しい人間として生きていくぞというようなことではなくて、羊飼いがいつも道を踏み外すと私たちをそこに戻してくれていくうちに、ああこの羊飼いについていったら大丈夫なんだということが分かって、自分からその羊飼いのもとにとどまるようになる。それが聖書が語っている神様と私たちとの関係だということなんです。そしてその羊が羊飼いに連れ戻されるたびに、天国ではああの人また帰ってきたねと言って喜んでいる。柵に囲われていないのがいいんです。がんじがらみにされていないのが良いのです。人の自由を奪うのは神様のやり方ではありません。聖書の神は私たちが野原で自由に飛び回ることができるように、そのために私たちを支えてくださる。この羊飼いのところにいたら大丈夫なんだということが分かるまで、何度も私たちを泳がせながら、私たちを自由にさせながら、ああ結局この神様のもとにいるのが一番安心なんだということが分かるまで、何度も私たちを連れ戻してください。こういうことを私たちが知っていると、私たちの子育ても変わってくるわけです。神様は私たちをがんじがらめに縛って、こういうふうにいい子になりなさいというのではなくて、自分で分かって神様のもとに行くことを求めているように、私たちが子供を育てていくときも、厳しい決まり事をいっぱい作ってそこに守らせて枠の中に入ることが良いのではないのだということが分かってくる。それは私たちがその喜びを知っている、そこから生まれるのだと思います。聖書の語る神はまさに愛に満ち溢れた忍耐深い羊飼いとして私たちを探し出してくださるお方です。そして私たちを豊かな緑の牧場でいつもおいしい草を食べることができるように守ってくださるお方です。お祈りをしたいと思います。羊飼いである私たちの主よ、私たちはあなたのもとから離れ何度も道を踏み外します。あなたのもとにいることが良いことだとわからないで、自分のやりたいように生きようとしますけれども、あなたはそういう私たちを見つけ出してあなたのもとに招いてくださいます。今日もこうしてお一人お一人をあなたの身元に招いていてくださることを心から感謝します。あなたのもとにいることがどれほどの喜びがあり、どれほどの祝福なのか、そのことをどうか私たちに気づかせてください。そしてあなたの与えてくださるその祝福の中にいつもとどまって、喜んでのびのびと自由に生きることができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。 アーメン。